天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年9月16日タックポッドキャスト第46回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
おはようございます。
おはようございます。
はい、発表から1週間経ちました9月の16日の配信です。
はい、
まあ、前回のね、9月9日の配信でもちょろっと取り上げたんですけど、もう少し詳しく9月7日のアップルの発表をちょっと取り上げてみたいと思うんですけど、クイフォアさん、いかがですか？
はい、どうぞどうぞ。
まずはですね、iPhone 7と7 Plus というのが出るっていうことですね。
うん。
まあ、ほとんど大きさ変わらんけど、ちょっとケース今までの使えないでしょうね、多分これ。
うん、使えないでしょうね。まあ、特に後ろを覆っちゃうタイプのは、厳しいですよね。
そうですね。カメラの位置と大きさが完全に変わってますもんね。
そうですね。
まあ、あとのボタンの位置とかは側面の位置とかは変わってないんでしょうと、はい、表側のホームボタンもボタンではなくなってますもんね。
まあ、一応なんかホームボタンという名前ですけどね、こうなんて言うんだろう、まあ、センサー式に変わったっていうので、まあでも前もセンサーっちゃセンサーですけどね。
まあそうですよね。まあでもまだ物理的に押し込むとこが前はあったから、ね、う
ん、はいはい、
まあ、そのおかげでボスにはなったんですけどね。
はい。そうそう。まあ、まあ、要するに仕様のホームボタンの仕様変更があったと。というのは、まあまあ、一応その、なんだろう、外れではない言い方かなっていう感じですね。はい。
はい、で、Apple Pay がいよいよ日本対応で使えるようになりましたね。
うん。なるようですね。
なるようですね。
はい、
いわゆるフェリカ、ソニーが作ったフェリカ企画に対応するということですから、
うん、
あの、日本のね、あの、
うん、
かね、地下鉄、東京の地下鉄とか JR、うん、なもう何、うん、1秒間に何人通んねんいうぐらいの改札あるじゃないですか。
はい。
ね、あんな感じでも対応できるようなスピードで対応するようですね、うん。
はい。
これはウォッチの方もそれに対応するということでしたね。
うん。
私は関西人なんで、
うん。
スイカしか対応しないっていう話なので、ちょっと不満がだいぶあるんですけど、まあまあいいでしょう。
そうなんですか？
はい。
え、これ、総合の仕様 になるっていうのではなくてですか？
スイカに、
はい。
のアプリが入れば、スイカとして、例えば関西エリアでも使えますけど、
はい。
あくまでスイカです。
お
ー。私は、まあ、大阪人ですから、イコカで、
はい。
スマートイコカっていうのを使ってるんですよね。
ほうほうほう。
JR 西日本が発行しているクレジットカードに紐付けた、
はいはいはいはい、はい、
でそれに EXIC サービスとかもみんなついてるわけで、
はいはいはい、
でもイコカがイコカアプリを作って、
うん、
その Apple Pay に対応するという計画はないみたいですから、
うん、
ほとんど意味がないんですよ。だからエクスプレスカードの JR 東海のエクスプレスカードに貼り直してイコカのモバイルをやり直すぐらいの勢いでないと、
うん、
享受できないわけですよね。
うん、そうなんですね。
なので今ちょっと考え中なんです
よね。なんか付帯の、クレジットはそのままカードのままで、スイカの部分だけが吸い取られるとか、なんかいろんな情報が出て
る、
ね。
それは正しいです。それは正しい。ですからそれはスイカの部分だけです。
うん、そう
だから、イコカとは全然関係ないので。
そうなんですか。なんか結構地方の方でもね、例えば福岡の方とか、名古屋でもそうですけど、まあ、総合利用が、まあ、今までのカードの形でできていたものが、使えるようになるから、これ便利とかって言って、自分は使えるとかっていうふうに言う記事というか、そういう投稿も読んだんですけど。
それはですね、
うん、
勤め人じゃない人の話ばっかりですね。
うん、
勤め人の人は結局、ね、イコカ定期だとか、まあ、すごかった、すごか定期使ってるわけじゃないですか、
うん、
たまにしか乗らないからプリペイドの中にチャージされてるあれを使ってもスイカであろうが何であろうがいいだけであって、毎日乗る人には全くもって何もメリットがない、
うん、あとこれに関係してこれフェリカですよね。
フェリカですね。
そしたらフェリカ対応してるものっていうのはスイカに限らず行けるっていう解釈でいいんですよね。これ
要はアプリさえ作ってもらえれば、うん、良くなるはずです。
ですよね。なのに あの7個で使えないとか、
別に7個もエディも やるつもりないんでしょ今のところ
なんかそういう話とかも出てきたけど、これ多分勢いに乗ると出るんじゃないかなみたいなね、うんうん、というところもあってですね、早くなんだろう物理カードを持ち歩かなくても済むようになると、もっとなんかこれもすごいっていう風にはなりますけど、まあ一番パイの多いねスイカで、まあ、とりあえずはダウンと導入してこれ目玉として取り上げられましたからね、うん、
それとヘッドホンジャック、4ピンのヘッドホンジャック 3.5mm のやつなくなりましたね、うん、
そうですね、
だからライトニングのみですか、
そうですね、そうですね、
まあまああれも大きな穴だったんで防水するにはまあこっちの方がいいでしょうね、
うんうん、まあ数少ない方が絶対的にいいですもんね、
うん、そうですね、うん、でまあライトニングはいろんなことできるから便利になるんでしょうね、ライトニングだけになったところで、
うん、
バックに光学ドライブはないし、
うん
うん、初代 iMac にもねフロッピーディスクなくなったし、
ただ、まあ、これ新しくなった MacBook と同じことになっちゃうんですけど、こうやってその接続物理接続するところが1個しかなくて、電源充電してる間何もできないっていうパターンあるのかなっていう気も、
いや多分ですね、
はい、
多分私が持ってる、うん、あのライトニング HDMI 変換ケーブルってあるんですけど、
はいはいはい、
あれってですよ、う
ん、ええ、
あのメス穴はライトニングと HDMI 両方あるんです、
うん、はいはい、
それと同じで、
はい、
多分ライトニングが、
うん、
2個になる純正ケーブルが、
うんうん、
まあ、ベルキンがもうすでに
だってる、うん、ベルキンさんはすでにね、それであのピン刺すものとこうっていうので出されていますけれども、まあ、結局なんかっていう感じではありますけど、
ベルキンの石井さん聞いてますか、うん、ベルキンの石井さん
どうでしょう、
聞いてたらツイッターか何かで書き込んでくださいね
あのこの件に関しては BSS でもね、もうちょっとその私たちが何を言ってるかっていうのは商品をね、はい、取り上げて、はい、あのご紹介したいと思いますけれど、はい、じゃあ次行きますか。
でそのまあ不便さをリカバリするのかどうかわからないですけれども、
うんうん、
ワイヤレス Bluetooth のイヤホン、うん、無線イヤホンが出ると、これが AirPods、
はい、
Air に PODS なんですね、多分、はい、日本語読みしたらポッドになるんでしょうけどね、
はい、
英語できっちり英語で言えばポッドですけど、我々日本人はね、うん、複数形を発音しないで、
はい、
エアポッドになると思うんですけど、はい、これなんかいい感じだと思います。私最初見た時はしめじかと思いましたからね。
ブナピーっていう意見もありますけど
ねねね
え、ブナピーってあの白いあの2つのキノコがこう交配でできた、
あ、ブナピー、
はい、ブナピーっていう、はい、菌類があるんですけども、それに似てるよねっていう、
しめじかと思いました。
しめじか、
はい、
まあ何でもいいんですけど、はい、そんな感じで、
これは今現行の iPhone6 と以降かな、え6以降でしたっけ、あの新しくついてる横に穴が開いてるタイプのヘッドホンですね。
そうですね、
あれの、はい、頭の部分しかないようなイメージですね、
うんうん、
これはいいなと思って、うん、なんかあるでしょ、ケースがあって、
うん、
ケースの中がまた充電器になってて、
はい、
そこに入れてということで、ね、そこにバッテリーを全部本体に転送すれば24時間ぐらい使えますよっていうことなんですね、うんうん、
ただこれなんかつけちゃったりするともうケースにすら入れられなくて、充電、要するに充電すらできなくなってしまうじゃないですか。
そうですね、クヨさん、うん、今つけてますこの、
はい、
あれ
シリコンの、
シリコンのやつ、ね、
シリコンウィングですね、はい、つけてます。
女性の小さい耳のああいう綺麗にはまっとるからですね、
はい、もともとねあの形は、うん、まあ、いろんなところが出してらっしゃるんですけど、私は BOSE が気に入ってて ね、はい、
私も BOSE のあの片耳の Bluetoothヘッドセット使ってますけど、ずっとあれですもんね、あれ走っても取れないしですね。
そうですね、シリコンで押し込む、柔らかいので押し込めるんですよね、綺麗にはまるので、サイズがまあ大中小ということで自分の耳のサイズに合わせてそのパーツを付け替えれるっていう風でフィット感をこう高めたりすることができる、そういうパーツがあるんですけど、それに似たものがね、そこだけの部分で
売ってるんですよね、まあ、外れにくくですね、脱落防止のためのまあシリコンですけれども、うん、それをつけることによって今度は純正のケース、充電ケースに入らないんじゃないかという、
う
ん、今
そうです、ね、
とか話題になっているところですね、
はい、
まあ、私多分これ買いますから、
うん、
やってみますよ。
入らないですって余地なさそうですから、私ところ今度そういうシリコンウィングと充電する、
うん、
いわゆる今アップルさんがこれから出そうとしている充電ケースありますよね、うん、それを独自に開発して出される会社出るんじゃないかなと思いますけどね、サードパーティーで、うん、そういうの期待しますけどね。
うん、
で、あとこれ、あのあれですよね、 このままだと本当に落としちゃいそうですよね。
うん、うちはね、はい、あのあれですよ、ね、マグセーフとマグセーフ2のアダプターあるでしょ、
はい、
あれねもうね2つなくなってるんですよ家で。なんでやと思います？
え、わかりません。
にゃんこあいつらがね冷蔵庫の下に掘り込みよるんですよ、うん、
はい、
うん、最初は私がなくしたんかと思ってたんですけど冷蔵庫の下から2個出てきたんでですね、はいはい、いやあのパーンって前足で叩いて掘り込むんです、
はい、
今回もそうなる可能性高いですね、
はい、思いません？そうそうそう、
私が耳から外す、まあ、ケースに入れてればいいですけど、うん、ケースに入れずテーブルの上に置く、
うん、
にゃんこがこのテーブルから叩いて落とす、
うん、
その後また両手でピッピッピッ遊ぶ、
うん、
バーンって
ゴールって感じですよね。
ゴールした後全く興味なくなりますもんね。
そりゃそうでしょ、
取ろうとしろよって話だよ。冷蔵庫下手突っ込んで
しないと思いますね、うん、だからこれを首の後ろで回すようなこうネックアクセサリーみたいなのとか出てくるんじゃないかなと思いますけど、ね、
なるほど、帽子が飛ばんようにするアクセサリーみたいな、
うん、みたいな感じのとかこう前に垂らして、で今マグネットで止めてオンオフができるっていう。
ああ、そうですか。
そうです。首にかけてるだけだと、こう結局ずれて落としてしまうので、うんうん、本当にあの、アクセサリーっていうか、なんていうか、その、ネックレスみたいに、パチッと前で止めて、輪っか状にしてしまうっていう、
ああ、すごい。
主製品、はい、あの、サードパーティーというか、
私が買おうと思ってた老眼鏡みたい。
あ、そうなんですよ。そんな感じですね。
老眼鏡ありますよね、はい、あの、首からぶら下げて、
ね、うん。そうです。あの、前のところでね。うん、はい、パチッと止めて使わないときはネックレスみたいにするっていうのもありますね、はい、絶対なくさなくていいですね、う
ん、私視力は 1.5 ですから、うん、何のアピールやつ、はい、はい、次
、
iPhone7 プラスの方ですね、
はい、
望遠レンズ と、うん、ダブルのレンズがついてますよという話ですね、はい、広角と、
はい、
はい、この話はもう終わり、興味ない、はい、次はい、アプローチ2が出ます、
はい、
これね、ちょっとね、さっきもアップルペイの話したけど、
うん、
はとりあえずね、
うん、
形は今も一緒なんで、うん、私は予約したのはあのナイキモデル、
まあ、私はこれのことに関してあのもっと輪をかけて言うなら、みんなが一生懸命必死になってこう申し込んでるっていうのをもう知ってるわけじゃないですか、私たち、ね、はい、まあ、全然知らない人でもなくこう、まあ、ね、なのに自分のが注文できたってわざわざ一生懸命このまだ注文途中でこう入力してる最中にピロンとかメッセージしてくる人がいるんですよ。
メッセージ？
うん、
それひどいですね。
ひどいですよね。
ひどい。
で、それはね、今回だけじゃなくて前回の SE の時もそうだったんですよ。で、なんかピロンってくるからなんだろうと思って、なんか急ぎのようかなとかって見たら注文できましたって言うんで、余計にこっちもまだ注文途中だったり注文確定してないんだけど、イライラしちゃって誰やねんと思ったらダイドさんだったんですよねもうね、ほんと次回からやめてくださいね、これちょっとほとぼりが冷めて、こうみんな大体で注文ができると自分のフェイスブックに書き込むじゃないですか泣いてもダメですこれ、
うん、次の時も今回のアップルウォッチも次のじゃあ iPhone 発売の時も必ずやりますんで、
やり
くしたらそんなひどいやつおるの？
そうなんですよ、もうイラッとしました、さすがに
イラッとした
イラッとしました、なんかこっちができないっていうと、できないってこう一生懸命になってる時にできましたキラーンみたいな感じのがこう送られてきてですね、しかもなんか前回と同じ鉄を踏んでまた来たもいいんですけど、はい、そんなこともありましたね。
だからお返事なかったんですね。
そうですよ、急いでたっていうか忙しかったんですよ。
あ、すいませんでした、なんか、
はい、
だから買うって言ったの、私が予約したのに、それな
請求書来るの？あ、請求書じゃないか、要求書か。
要求ですね。
あ、そうですね、
はい、18箇条ぐらいにわたる要求が書いてあるナイキの話は後ですんで終わり、
はい、
次、
はい、
スーパーマリオ、
はい、
はい、これも興味ないんで飛ばします。
なのに取り上げたの？
まあ一応ね、まあまあまあ、発表されたから全部なぞらなあかんかなと思って。
ああ、でもね、これ順番からいくと一番初めにマリオ出てきたんですよね、キーノートでは。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
わしこの頃は起きてたかな、2時1分ぐらいまで起きてましたよ。
2時1分の頃はまだですね。2時1分の時はシリで、あのクク船長がそのシリとやり取りをしてる車の中のシーンだったので、1分のぐらいに、今日1分で始まったのかな。私もちょっと初めバタバタしてたんで音声しかなくって、ちょっと画像が届かなかった時間帯が初めの5分ぐらいあったんですけど、 はい、そんな感じです。
で今回久保さんこの発表されたんで、私はですね iPhone7 はパスですね、
うん、
その理由は至って単純で、まあ、私の近くにおって私のことよく見てる人は分かると思うんですけど、私 SE ばっかりなんですよ最近使ってるのが、
うんうん、
6S はもうカバンの中に入れっぱなしで、
うん、
もう何やったら2台持ってる意味がないんじゃないかっていうぐらいに今なってしまってるんで、
うんうん、
小さい方がいいですね、
うん、
スーツのポケットにパッと入れるから、
うんうん、
なのでまあ SE なんで、まあ、Apple Watch 2は買おうと思ってるんですけど、
うん、
まあ、予約しましたけど、
うん、
ちょっとさっきの話はイコカの話があるんでですね、
うんうんうん、
ちょっと迷い中なんですよね。プリペイに対応したっていうのは本当大きな話ですよね。
そうですね、
うん、セブンはまあ予想通りでしたけれどもね、
うん
うんうん、まあでも私が今回の発表で一番すごいなと思ってるのは Apple Watch 2がフェリカに対応した、
うん、
Apple Pay に対応したということが大きなポイントかなと思ってますんでね。アップルが日本向けの特別仕様をしてきたということは、これから先いろんな改革が起こるのかなという予感もします。はい、
はい、
またアップルの日本向けの動きに注目していきたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年9月10日19時06分にリツイートした記事です。 Apple Watch にナイキコラボモデル登場、10月後半発売、 Gizmodo Japan からの記事です。
はい、
まあ、さっきもちょっと話したみたいにですね、 Apple Watch 2のラインナップにナイキモデルが出ます、
うん、
今回ナイキモデルが出て注目しているところは、
はい、
防水になって GPS が内蔵されたということなんでしょうね。うん、実はですね、まあ、私みたいに、まあ、ランニングが大好きな人はですね、大体もう GPS 時計持ってるんですよね。
うん、
あの、有名なところでガーミンとか、スントとか。
はいはい。
クヨさん聞いたことあります？
はい、ガーミンはサポートしてたので知ってます。
あ、サポートって何？
ガーミンの GPS の、なんていうかな、まあ、いわゆるマップですね。
うん、
世界一周を、
うん、
モトクロスバイクで、単独、無帰国、
うんうんうん、
世界一周っていうのをされてた方があってですね、その時にガーミンのその GPS をですね、
うん、
はい、つけてらっしゃった方があって、それのサポートをしてたので、そこから GPS データを取り出してマップに、うん、あの配置してっていう、
なるほど、
マップっていうのは Google マップにですね、配置してっていうのを、はい、やってたんですね、うん、はい、
ガーミンはやっぱり小さい地図ですね、まあ、あのいわゆる今スマホが全盛期ですけど、スマホができる前から小さな、うん、はい、なんですかね、地図をそこにね、液晶があって白黒液晶があって、はい、表示するっていうのをずっとやってましたからね、
うん、
私も小さい船ヨットなんかちょっとやってる頃はやっぱガーミンのやつ憧れてましたね。ちょっと高かったんですよ、うん、当時はね。今はもうアプリケーションできるから全然いいんでしょう、
うんうん、そうなんです。まだね、地図アプリというか、あの地図データが何万円とかで、しかもあの大陸別とかも、ね、うん、地域別で売り出してて結構な値段したんですけれどもね、そうですね、はい、ということもありましたね。そういえば、
で、まあ、それに対抗するというか、まあ、今まではアプローチ、私1の方ですね、
うん、
で持ってますけど、あれにナイキのアプリを入れて iPhone と一緒に走れば GPS が取れたんですけど、
うん、
今度からはこの時計だけで取れるということなんですよ。ちょっといいですよね、
はい、
でしかもあのフェーズも Apple Watch の中でも、まあ、エルメスモデルがそうであったように、ナイキモデルだけしか選べないフェースもあるみたいなんですよね。
そうですね、はい、あのバンドとカラーリングをちょっとこうなんて統一したカラーリングになってたりとかね、うん、
いいですよね、欲しいな、うん、クヨさん買ってください
え、でもなんかダイドさん、あのスイカしか対応しないからちょっと考えるっておっしゃってませんでしたっけ？
もう考えてます今
ちょっとためらいが出てきちゃったんですよ、ね、
なぜか言ったらね、
うん、
私ランニング用の GPS ウォッチはすでに別に持ってるんですよ、うん、GPS に特化したやつを、
うん、
もうすごいんですよ、うん、あの導きっていう衛星してます、う
ん、はい、
順天頂衛星導き、うん、はい、導きまで対応してるんで、
うんうん、
普通の GPS どころの騒ぎじゃなくて、道の右か走ったか左かか走ったかまで出るんですよね、
はいは
い、そういう時計をもうすでに持ってるんで、
うん、
だからフェリカの対応のね、イコカに対応しないっていうね、フェリカには対応しますね、ごめんなさいね、イコカに対応しないっていう意味では、はい、どうなんだ、さらにこれ10月下旬発売でしょ、
うん、いやなんかね、基調 コイン聞いてたんですよ、もちろんね、昨日とね。でその中に10月後半発売みたいなそのフレーズがあったかどうかちょっと今思い出せなくって、
オクトーバーなんとかとか言ってなかったんです。
そうそう、だからそうやって言ってたら大道さんがそのなんか自分のなんかすっごい発売っていうかね、その要するに来るの届くのが遅いからそれはどうしてだみたいな話になった時に、あ、なんか発売日他のより遅いらしいですよってアドバイスできたんですけど、そのなんか記憶がなかったので、本当遅いですね、どうしちゃったんでしょうねみたいな
です
よ、ね、と言ってたんですよね。
そうですね、私ね、クラさんに言った時、うん、えらい遅いですね、これ人気モデルなんかなってね、大記録プラバイがさすがに私、うん、4時3分ぐらいに申し込んだんですよ、
はい、早かったんですね、
ったってね、
うん、
15歳すごい人気やなこれと思って、
うん、
だから違うっていうね、ただ単に発売が遅いっていうだけ
で、はい、そうですね、まあ、このランナー向けに特化したっていうことについてはかなりね、なんかこういろいろなことをですね、まあ、キーノートの中でも喋っててですね、うんうん、例えば日曜日になるとこの通知で今日走りませんかみたいなのとか、お友達でこうつながってる方だと誰々さんは今日走ってますよとか、そういうなんか、そうそう、そういうなんか、なんて言うんだろう、モチベーションを上げるようなことをそのアップルウォッチが言ってくれるっていうようなこともその中に出てきてたんですけれどもね。
確かに分かるな、分かる分かる、うん、でもそれはあれですよね、うん、別にこのナイキモデル買うんでも、
うん、じゃなくても、うん、
そうそう、だからそのアプリ入れりゃ一緒でしょ、
そういうこと、
そういうのはダメ、
水を差すようでなんかあれですけれどもね、
私ね、はい、若い頃病的ランナーっていうやつやったんですよね、分かります、雨降ってる日でも走るっていう、
はいはいはいはい、
ある時間だったら、
はいはいはいはい、
でちょっとまあ膝とかもね、
うん、
まあ、それ悪くはないですけど、やっぱり痛なったりしたんでやめて、うんうんうん、あの頃思い出したらアホですもんね、
ジョコインの中でもね、いやもうとにかく走るのが好きな人が多いみたいな、そういうこうイメージな、こうまあね、売るものがね、もうなんかそれに特化したようなモデルを出そうとしてるんですから、まあ、それは分からなくもないですけど、あ、なんかそういう病的な、大手さんみたいな病的な人がいっぱいいらっしゃるのねと私もちょっと受け止めていましたけど、私も全然全く走らないんで、短距離だけなんで、
朝走れば走る上で飲めるんで、
別に飲めるんでって大田さん勝手に自分で理由つけてそうされてるだけの話ですよね。
でもやっぱり飲んだらもう走れなくなるじゃないですか。
あ、そういうことね、
さっき走るっていう、今までそういう習慣はあるんでね、まあ、病的ランナーから抜け出してないでしょうけどね、
うんうんうん、
まあまあそういうわけで若い者には負けたくないんで、これからも頑張り
はい、
はい、このナイキモデルですね、10月下旬の発売ということですけれども、まあ、ベルトもだいぶ特徴的ですしね、うん、つける人が多くなるのかなと思いますが、私は買うかどうかは現在検討中です。
はい、
2019年9月10日19時50分にリツイートした記事です。アップルケアが進化、画面割れは3400円で修理可能に、ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
アップルケアの、
うん、
画面の修理というものがすごく安くなりますよ、
うん、
別にあれですもんね、 iPhone 新しく7だけじゃなくて iPhone 7の発表に合わせて安くしてくれたみたいなんで、
うん、実は今入ってるもの、もうすでに入られている方のもね対象ってことですよね。
私の iPhone 6S ね、実は日々入ってるんですよ。ちょっとだけね、指が触るとこじゃないんで問題ないんですけど、
うんうんうん、
それやったら変えた方がいいのかなと思いましてね、
うん、まあちょっと今までが高すぎましたもんね。
今回値段が改正されて、
はい、
3400円、
うん、
で3400円が2回までですかね。
そうです、2回までです。
で3回目からは 11,800 円で変わらないですね、うん、で私 11,800 円でこの iPhone6S 交換してますからね、
うん、
やられましたね。がっつり
シール貼ってたあれですよね。
シールじゃない、ステッカーです。
あ、ステッカー、まあでも一緒だよね、シールでもね。
今ねステッカー増産してもらうように頼んでるところですか、
うん、おー、いつ頃できるんですか。
永住も大阪の時ぐらいにはもうできてる、
似合うように。
10月の20日ですね。
なるほど、
もうそれでみんなで不幸をもっとばらまいてやる。
不幸って言っちゃったいいんですか、言っちゃって。
噂がタックの会員にならないもそれでしょ、不幸になりたくないからでしょ
また別の理由ですけれども、まあ、それはそう思っていただいても別に、はい、別に何の支障もないですが、これね、なんか いろんなところで聞くところによると、アップルさんの使ってる電話のガラスの原価が4000円ぐらいなのに、この今までの1万円超え の, その交換の費用っていうのは かすごい暴利じゃないかっていうのはいろんなところで言われてましたもんね、うん、ケアに入っておきなおかつこの価格っていうところでやっぱりなんかすっごい 割高っていうのもすごい高いイメージがありましたよね。
でも私はエクスプレス交換で、うん、すごい回りがたかったんで、はい、この件に関しては言うことありません、
う
ん、
あそうですか。あれでしたっけ、全部特価でしたっけ。
はい、しかも家に代替機を送ってきてくれって、
は
い、
は
あ、
は
あ、大学生を手に取ってから割れた方を返してたんで、
は
あ
は
あはあ、アップルケア様々ですよ。
はあ、なるほどね。そう考えるとあのだいぶ違いますよね。
だから私はもうすでに 11,800円で交換した、ね、画面をまた割ってるんで、
うん、
今度は 3,400円で買えるという、それも不思議でしょ話としては。
そうですね、
はあ、まあ、値段が変わったから仕方ないかもしれないですね。アップルケアはまあこの修理が安くなるだけじゃなくてサポートが2年になるっていうのがやっぱり大きいですね。
うん、
うん、
そうですね。
私はそう思ってます。
うん、
そのいろんな修理、まあ、例えばこのポンボタンがおかしくなりました、うん、そんなんとかでも基本的には1年以内じゃないですか、うん、そこをまあ2年に伸びるっていうのはですね、
うん、
でアップル iPhone は2年ですけど他の製品基本的に例えば Mac なんか3年に伸ばしてくるじゃないですか、
うん、アプローチも3年ですね。
アプローチも3年ですかね、うん、私その Mac はそれで何度も助かってるんでですね、
うん
うん、アップルケアには入ってます。
はい、アップルケアは以前はアップルケアプラス4なんとかっていう風にはなってなくてアップルケアだったんですよ。それで例えば Mac とか買うときは本体と本体っていうのはその、PC の本体ですね、
はい、
とあといわゆるディスプレイですね、
はい、
とキーボードとをバラバラで買っても同じ日の領収書だったらそれをまとめて一つのアップルケアに入れたんですよ。
できたそうです。
そうなんですよ。今ねちょっと違う風になっちゃったのでね。
本体は本体か。
そうちょっとあれなんですよね。うん、
そうですね、確かにそうですね。アップルケア4なんとかになってますもんね。
そうなんです、まあ、その頃まで iPad とかなかったですか。
パッケージやったでしょ。しかも
パッケージっていうか、はい、あの薄い箱に紙が1枚入ってて、
そうだから、うん、あのオンラインで買ってもそのパッケージに箱が届いたけど、
うんうん、
今届かないですもんね。
あ、そうですね。私ね最近はあオンラインはもうその場で手続きで一緒に買うともう手続き不要でこちらでやっときますっていうシステムじゃないですか、
うん、
例えばねあの iPhone を私海外から
買って、
US 版とか買うじゃないですか。
30日内にアップルケアを買う。
そう買うんですけど、うん、もう買うっていう手続きをしなくてアップルさんに電話するんですよ、
うんうん、
そうすると、もうすでにその、まあ、30日以内に使い始めてるじゃないですか、
うん、
で一回そのアクティベーションするとその情報をアップルさんが持ってるん でそれで、アップル ID と全部紐付けされてるので、
うんうん、
こういうことでその申し込みたいんですっていうと、うん、もうあ確認取れましたし30日以内ですので OK ですっていう風で、あのもうその場でやってくださいます。であのカード番号を言って引き落としでっていう風で、
はい、以前は確かアップルストアに持って行って本体確認しないとダメだったんですよね、
うん、でも、うんうん、もうそれ必要ないです。
でもそれって例えば落としてから加入するっていうこともできるんですね。それじゃ、
まあ、30日以内にね、
うん、私は聞いた話ですよ。じゃあ聞いた話ですよね。あの人はアップルケアに入るのがちょっと猶予があったんで、
マ
ックが壊れてからアップルケアに入るような人もおったっていうふうに、
へえー、そうなんだ
あったんですよね。だからそれを防ぐために以前は、
うん
うん、他のところで買ったやつをアップルケアに入るんであれば、うん、アップルストアに持って行って、
うん、
不具合がないことを確認して加入ってなってたんですけど、
うん、とりあえずほらあの、うん、オンラインでつながって一応動作の確認も軽いのはしてるんですよね。軽いのとか基本的なチェックは多分オンラインでつながった時にデータ送ってると思うんですよ、アップル。ですから、まあ、最低限のチェックはされていて、あもう全くね、なんていうかブラインドでしてるわけでもなくて、あちらもそういう情報を持っていて、
うん、
あ問題ないですねっていう風ですぐ申し込みました、
うんうん、このアップルケアプラスですね、今言いましたように画面は3400円ってすごく安くなりましたんでね、うん、まあ、あの第三者修理も始まっていますけれども、あのアップルケアに入って正規プロバイダーであれば多分これどこでも採用されるわけじゃないですか、
はい、
なので本体交換になるかはまあ別問題としてですね、アップルケアに入って安心を買うということは大事だと思います。私はこのアップルケアを勧めします。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
今回の iOS デバイスの値下げラッシュに Mac の値下げラッシュが続くといいのにと思うのですけれど、どうなのでしょうか、クエスチョンマーク。と、ヒロ岩尾さんから9月の8日20時44分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、為替レートもあるからなんかみんな安くなるんじゃないかなっていう気はするんですよね。でショックさんもするでしょ。
それだったらもうちょっと早くにやっていただいてもね、ここずーっとね102円101円まあ言っても103円ぐらいで止まってますからね、うんうんうん、なかなかこう何度も改定できないっていうかね、というのは、まあ、徐々わかりますけれどもね、
うんうん、
なかなかね上がるときはパッと上がるんだけど下がるときは呪いっていうイメージがどうしてもあるんで、はい、そんな感じですけどね。どうですか、
ね、上がるときはね今までの為替のそのなんか、うん、差額もドンと取ろうと思ってボンと上げるじゃないですか。
その
イメージがありますからね、
うん、そうなんですよね。
まあ、iOS 端末は確かにね、うん、iPad Pro をはじめ安くなってますからね、最大3万円ぐらい安くなってますね、
うん、そうそう、ひっそりね、
うん、
安くなりましたっていう大々的なこう、なんていうんですか、宣伝はなくですね、
う
ん、
アプローチもそうですけどね、
はい、ひっそりと値段が下がってますのでね、は
い、というわけで、ヒロヨアさん安くなることをみんなで祈りましょう。
はい、はい、クエファーさんのタックキャストへの貢献度を考えると Apple Watch 2は報酬でもいいと思うけど、まだ見返りを求めるとは、大道さん、悪どい、過去笑いと、宇太郎さんから9月9日8時34分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、アプローチ2を、
うん、
今までの報酬として渡すってこと？
うん、
うん。まあ、それでもいいけど。
それに関しては見返りはないってことでしょ。
そうなりますよね。
そう。まだ見返りを求めるとは、大道さん、悪どいって、悪どいがね、あのひらがなで書かれているのでちょっと強い口調だなと思って私は受け止めたんですけれども、
悪どくないでしょう、
はい、何悪どくなかったら何、
普通でしょ、普通、
あ、普通、大東さんの中での普通ですよね、
まあ、それは一応何かねこうものを渡したらその何見返りはあるっていうのが当たり前なんで、
うん、なるほど
でしょ、
なんだろう、これね、その前の部分が大事なんですよ、
はい、
タックキャストへの貢献度を考えるとですからね。これ別にただで物もらってとかそういう話じゃないですよ。
あ、はい。まあ貢献度は確かに高いですけど、
うん、
まあちょくちょくちょくちょくいろいろこう、なんていうんですか、そのお礼はしてるつもりなんですけどね。
ああ、なるほど。
はい、例えば？
例えば？
アップルウォッチ申し込んだら、申し込みましたってチャット送ったりとか。
うん、それ報酬？
はい。
ああ、そうなんですね。それは、申し込みました、クイファーさんの分じゃなくて、申し込みました、私のナイキモデルっていうご報告でしたけどね。
あ、そう。で、私はクイファーさんの分申し込もうかなと思ったけど、なんかこう、やめてくれみたいなこと言うからですよ。
はい。
でしょ
まあね、はい。
もうそんなに貢献してないんでみたいなこと言うから、
そんなことは言ってないですよね。貢献しすぎなんで、ちょっとこれからちょっと貢献のあり方も考えなきゃいけないかなみたいなことは申し上げました。
いやー、それひどいな。
え、なん
で今の発言、だって2人で作り上げてるポッドキャストじゃないですか。
それをそんな方、ま、
貢献とかそういうなんかもう黒いな、そういう方。
いや、そうでもない、黒くはないですよ。
ないな。うん、2人で、一生懸命作り上げてんのにな。
どうぞ、そういう時だけそういう持ち出さないでください、そういうこと、
ちょっとショック、今の発言ちょっとショックだな、なんかもう。
全然なんかショックな装いをしているっていうことはよくわかりました。
番組の方針ちょっと考え直さなあかんな。
またきつくなるでしょ。もっと要求がエスカレートする感じの方針ですよね、きっとね。
なんでわか
った？その中、愚痴はね。
はい。まあ、セクハラは常に行われるんですよ。
それ言っちゃいますか。
自分から言
ってます。自分から。はい。ということで、次に行ってもよろしいでしょうか。
宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。おぉ、この方久しぶりコメント読みます。
はい。
大阪に行く機会はあるのに、これまで全く予定が合わずに参加したことがありません。生きているうち、もしくはアップルが存在するうちに、この願いが叶うか不安です。と、 爽やかエロ男爵さんから9月の9日13時41分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
エイジも大阪の話ですね。エイジも大阪にもぜひ来てくださいという話させてもらったら、やっぱこう大阪にもしょっちゅう来られてる方おるんですけれども、一応、うん、大阪ね年に今3回やってますが、やっぱり予定がない方おるんですよね。もう残念ですよね。
なかなかそれ難しいですよね。
ぜひ来てもらってですね、我々のね、もう私ももちろんスタッフで参加してますしね、あのいわゆるワンボタンの声の皆さんなんかいつもいますから。
いつもいますからって、そんな大道さん断言されても、いやスタッフとしていらっしゃるのは大井先生とか、あの山田さんいらっしゃいますけれども、
じゅんさんとかでもあれですよ、あの松尾さんも時々来てますからね。
うん、私でもこの間じゅんさんお会いしたのというか、ちょっとご挨拶しそびれちゃったんですけど、初めてだったかも。松尾さんは前回はいらっしゃってなかったですもんね。
じゅんさん青森に来る情報もありますからね。
あ、そうなんですか。
まあまあ、はい。まあ今すみません、大阪の話になった。爽やかエロ探索者、ぜひ、友人も大阪にもね、来てください。
はい。続きましては、もしかしたら3ヶ月以上、大阪に駐在してのプロジェクトが始まるかも。そうしたら早めの忘年会参加できるかと思います。どうせ東京に戻るのは月に1、2回になるでしょうから、と、ひろふわさんから、9月の10日15時17分ツイートいただきました。
はい、ひろさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろさんでもあの名古屋で忘年会しようと思ってるんですよ、実は。大阪じゃなくて、まあ大阪名古屋から近いですけどね、異常に。
そうね、これはあれじゃないですか、大阪でも忘年会やってとかそういうお話。
あ、やっぱりじゃあってことは今までのあれを見ていくと大阪半分名古屋半分ぐらいですか。
あ、そんな感じなんですね。ちょっと統計的にそのちゃんとした数字を見てないんで、私もわかんないですけど。
じゃ新幹線でやると、ちょっとあれじゃないですか、途中止まる駅もないから、近鉄で考えて、ヤギあたりでやりますか。
奈良。
奈良、間、ちょうど間、ヤギやった。
山手ヤギ。
山手ヤギって。
そうです、山手ヤギ駅ですね。
あ、結構駅はいろいろ店あるんで。
はあ、
ちょうどね、どっちにしろ中途半端で、私もあの結構大阪から時間かかるし、名古屋の人も名古屋から結構時間かかるじゃないですか。
ああ、どうせ名古屋でやるんだと思ってたけど、まあ、名古屋でやってもねっていう方いらっしゃったり、名古屋に、なんだろう、出張っていうかね、こう行くのもっていう、だからね、結構ね、名古屋でやってくれたら交通費浮くし、名古屋だったら行くっていう方もいらっしゃるのは、名古屋の方なんですよね。
つまり、久保さん、名古屋でやれっていうことですね。
まあ多数決ですよね、これね。
そうですね。
私がどこ行ったところでね。
いや、クヨさん名古屋の方でしょ。いや、クヨさんが逆に言ったら名古屋じゃないといけないって言ってくれたら名古屋でパスッと終わるんで。
そんな中私の責任みたいに。
だからそれはそうでしょ。だってこれ話戻りますけど、みんな私に会いたくて来るのかクヨさんに会いたくて来るのかって、クヨさんに会いたくて来るわけじゃないですか。
大道さん見たさに来るかも。
いや、それはないでしょ。それはない。
そう、なんか、だいぶ前にもそんな話しましたよね。脳死問答ありましたよね。そういう、
その時に、やっぱり私は名古屋で行けませんっていう話になったら、ですよ。まあないですけど、それは、あまり変わらんけど、大阪やったら、久保さん来れませんっていう話になったら、誰も来なくなっちゃうんで、名古屋でやりたいですね。
うん、これ、名古屋で参加できませんとか言えないもんね、私ね。
そうですよね。それもあるし。じゃあ、それも踏まえて、あの、次のコメント行きましょうか。
はい。名古屋、かっこ、にゃごやで、タッグ忘年会開催したら、ぜひ参加したいです。実現できることを祈っています。と、バコーリンさんから、9月の5日、18時47分のツイートです。
はい。バコーリンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋ね。名古屋。
にゃごや。
名古屋でやりたいな。名古屋でやれば逆に言うと小屋さん多少遅なってもいいでしょ、家帰れるから。
家帰れる時間にしてね。店夜中の2時まで開いてるから、店なんかなんだっけ、何時間かで店とか言うのやめてね。店今池本店夜2時、夜っていうか夜中2時まで開いてるんですよね、これね。
タクシーで帰れるでしょ。名古屋、いや名古屋市内でしょ、小屋さん。
名古屋市内
じゃ帰れるじゃないですか。
タクシーで、まあ、別に岐阜市内でも名古屋であのタクシーで帰れなくないけど、
さ、まあそういうこと言い出せばね、
そうですそうね、そうそうそう。
だからそういう意味じゃなくて、そのタクシーで気軽に帰れるでしょという。
うん、まあ帰れますね、帰れなくはないです。
じゃあいいじゃん。
じゃあいいじゃない。でもね、本当ね、どんな感じでしょうね。うん。まあ、これ大さんもなんか統計的にやっぱ半々なんです？
うん、はね、フィフティーフィフティーみたいな感じですね。
うんうん。
ハーフ&ハーフ。
数は？
え、全然把握してません。
それやっぱ雑感ってやつですね。
そうそうそう。
なるほど、ね。
大阪でやってもいいけど、やっぱり名古屋でやろうかな。うん、ね、名古屋でやりたくなってきましたね。
あ、そう？
うん。名古屋でやっぱり前も言ったように名古屋駅前の中華料理屋さんで中華でもつまみながらね、
うん
うん、いいでしょ。
いいですけど、はい、何ぐらいですかねこれね。
2,30 人じゃないですか。
そんなに来ないような気がするけど。
ワンボタンの忘年会を2年連続で私幹事やったことあるんですけど、
はい、
大体その時30人から40人ぐらい、
うんうん、大阪の人がメインで大阪でやるんですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
大阪のポッドキャストがね。
そう。うん。
大阪のポッドキャストが名古屋で忘年会するのにそんなにいらっしゃっていただけるかしら。
大阪のポッドキャストなんですかね。名古屋のポッドキャストなんですかね。まあポッドキャストは別にどころっていう地域はないと思うし。
いや、ちょっとでも
Facebook でこの前書いたんですけど、ね、名古屋のクヨンと大阪の私がね、こうやっていつでもこうやって収録できるっていうすごいネットワーク環境の時代だなと思いますんで。
はい、でも。天王寺って大阪にあるんでしょ？
はい。
やっぱりなんか大阪の番組っていうイメージで私言いますけれどもね。
じゃあ大阪でやりますか？
いやいや、だからそのね、だからメンバー的にどうなんかなっていうとか、お集まりいただける
か。聞いてる方は全国にいますからね。全国におると考えれば名古屋の方が便利かなと思います。
うん、
まあ、難しいですか。まず次の意見じゃあ聞いてみましょうか。
はい。
マグリさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。では続きまして。本日のダックキャストを聞かせていただきました。大道さんに一つ言いたいです。私はそっち系の趣味はありませんよ。大道さんはそっち系の人ですか？クエスチョンマーク。今年のダックキャストの忘年会に合わせて大阪に行きたいです。早めに日時を設定していただくと助かります。これからも聞き続けますと、南州さんから9月の9日11時2分にツイートいただきました。
はい、南州さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。私は女性にしか興味ありません。
そう。オールマイティじゃなくて？
おい、おい。
何？ん？いや、だから、だって、
いや、
だって先週の、先週の大道さんの発言ではそういうことでしたよね。私も忘れなくみたいな。
私も独身ですよって言っただけですよ。
うん。私も、ナッシュさん心外だな。私も独身で私をお忘れではございませんかみたいな、そういう、こんな前のめりの、なんか感じだったのに。皆さんもう一度、なんか、先週分を、ご確認いただければと思います。私の言ってることには間違いはないと思います。
独身は事実ですけどね。
うん。
うん。まあまあ、はい。
何？
あ、はい。
はい。
皆さんよかったですね。これからも聞いてくれますって。
うん、よかったです。
工藤さんに旦那さんがいるっていうのはバレましたけど、
はい、
まあまあ、ね、それでも聞いてくれるっていうことがよかったです。
はい。
はい、
よかったです。
はい。皆さん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。お待ちしていましたよ、この方のコメント。
はい。
ジェット・ブラフォードさんから9月の10日の22時6分にいただいたツイートなんですが、今年の日の島は神ってる。1、オバマ大統領平和記念公園訪問。2、広島カープ25年ぶりリーグ優勝。3、陽明酒広島弁吹き替えキャンペーンといただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
1個目のね、オバマ大統領広島来たっちゃすごいですよね、
うんうんうん。
2個目のカープ優勝もすごいですよ。
うんうん、
3つ目の陽明酒の話は、まあ、それに、ね、肩並ぶかどうかわかりませんけど、ね。あ、
取り上げときながらそんなことおっしゃる？
女房さんに怒られる、女房さんに。ゲストにも来て
る。ああ、そうですよ。いや、でも、ほんとね、そうなんですよ。あの、ブラフォートさんから、広島優勝っていうのが出てから、まあ、絶対なんかツイートいただけるんじゃないかなと思ってたら、はい。予想通りのツイートでよかったです。
そうですね。今年はカープが優勝しましたからね、広島カープ。すごいですよね。
すごいですよね、
うん。すごいじゃないですかね、セントラルリーグ優勝。
うん、そうですね。はい。
まあ、陽明酒の吹き替えもすごいですけどね。 うん、てか私あれバッテリーどうなったか、まだ当たってないんかな。
16日ぐらいまで、あれ何日まででしたっけ、あのまだ募集中じゃなかったでしたっけ。
そうですか、うん、あ当たってた。
当たるところか、まだ募集中だったような気がします。ちょっと確認しないと思う。あれなんか十何日、もうちょっとあったような気がしましたので、はい、
確認してみます。
はい、
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。僕も前回の配信は東京行き新幹線の中で聞いた。クイフォさんが結婚している事実は墓場に持っていく覚悟をしていたので気持ちが楽になりましたと、せいじさんから9月の10日、0時1分ですね、ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あのせいじさんにはあのタックの餃子会に参加してられてですね、
うん、
そこであのクイフォさん旦那さんがいらっしゃることが分かったということなんでしょうね、多分これね。
あ、そっかそっか、そういうことね。
別に墓場で持っていた気がなくてもいずれ発表するつもりだったんですね。
そういうことね。これね、ちょっとね、あの前後のあれが分かんなかったんだけど、あ、時系列並べるとそういうことで、あ、言っちゃいけないっていうプレッシャーをかけてたんですね。申し訳なかったですね。
まあ番組で公表されてないんでね、
そうですね、
見た事実を言っちゃダメだという。
あ、そういうことね。内心あの誠司さんはあのびっくりされてたんですね。申し訳なかったですね。
夫婦ですと、私と久保さんの関係をね、はい、この二人は夫婦ですよと。
は、何
怒ってる。
いや、怒ってるっていうか、なんか聞き流しそうになっちゃって、ちょっとびっくりしました。
ああ、すいません。あ、はい、ごめんなさい。私と栗原さんは、はい、うん、あの、違います。そういう関係ではありません。
そうですよ。
誤解のないように。単なるポッドキャストのメインパーソナリティと、うん、あの、アシスタントパーソナリティの関係ですから。
うん、単なるね。はい。
どっちがメインか皆さん、どうぞ。栗原さんです。
今、わかってるじゃないですか。私が、あの、はい、サブですよ。
なんでやねん。栗原さんがメインです、メイン。
ということに一応表向きはなっています。はい、
私はプロデューサー兼ディレクター兼サブパーソナリティー。はい、そういうことでせいじさんお気遣いありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、では今週を締めくくっていただきますのはみどりんさんです。
はい、
カットしたニュースだけで集めて B サイド初めてはどうでしょうクエスチョンマークと9月9日9時8分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、初めての時に久我さんとね、話したんですけど、
うん、
特番は作らない、
うん。
っていうことにしたんですよね、一番最初に。
うん、そうね。うん、
金曜日の定期配信以外はやらない。
あ、基本的にね。
で、
うん、
ないと大変。だからもしも、うん、あの、いろんな発表があって、それを、うん、取り込みたかったとしても、それは収録日を柔軟に対応して本編に生かすということにしたんですね。
そう。前回は3つに分けて撮ったんです、
ね、そう、前回はそうですよ。実は3つに分けて撮ってますからね。
うん、
あの、オープニングとニュースの、いわゆるオープニングの AUGM 青森の、実行委員長のインタビューのところ。
うん、
それとニュースの、それとニュースを一緒に撮って、うん、その後コメントを別に撮って、
うん、
で、最後にアップルの発表があってからエンディングを撮ったんで。
そうなんです。
そのようにして、あの、特番は作らないということにしています。キリがなくなってくるからですね、特番やりだしたら。
そうね。
でしょ、
うん、
じゃあ、どこまでで特番なのかって話になります、ね、
うん、
で、さらに言うと、カットしたニュースは、私面白いところかと思いますけど、全部ニュースは一応編集はするんですよね、撮ったやつは。
うん、
で、それで並べてみて、1時間の前後関係があって、ちょっとはみ出してるとか、そんなんであれば、内容をちょっとずつ、もう一回ニュースとか削っていって短くしますけど、ポーンと10分15分っていう時はもうニュースを1本落としてしまって短くするっていうことをしますんで、
うん、
その時編集したニュース消してしまうんです私も、
うん、
なので落としたニュースは生録音しかありません。
はい、
ってことは
最後もう一回編集するってことね。
そう、そんなことしとったら時間足りなくなるんで、というわけで再編集のサイド B はありません。
残念でした。はい、
基本的に特番はやらないという方針でずっとやってますんでね。
うん。
うん。どうですか、クロさん。特番やれたやつ？
特番になるようなことはないですよね。ただ、やっぱり皆さんは落とした部分にどんな話してるのかなっていうのが気になってらっしゃる。
そんな落とした部分出せるわけないじゃないですか。おい、大道、いい加減にしろとかそんなんばっかり言われてるんで。
うん。
そういうところが落とされてるところなんで。皆さん、聞かせできないですよ。
でもね、むしろね、そういうのは積極的にこれまで出してきたと思う。でしょ？
それあれ？おまけのコーナー？
そうそうそう。あの、出されへんとか言って、なんかこう、なんて言うんだろう。使用をためらってる節は全く見られないですよね、これまでの編集でね。ダイドさん。
そうかな。
うん。そうかなってなんだろう。まあ、そういうことですよ。はい。
だいぶためらって使ったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
はい。
だいぶ。初耳ですけど。
だいぶためらって。
そう。この、使ったろみたいな感じで。あ、今の使ったろとかいう、そういうなんかフレーズはよく聞いたことがあるんですけど。
でも、本編には流れないでしょ？
うん。そうやって大道さんがおっしゃったっていうことはね。
はい。今の使ったろっていうのは出さない。
うん。うんでも出てますもんね。
そうですね。大体あれですよ、本編で喋ってるときは、これ、おまけのコーナーで使ったろって私が言うんですもんね。
うん。うん。まあ、そうね。最近はそういうの多いですね。
久保さんが不用意な発言が多いからですね。
多くはないですよね。
いえ、そんなことないと思います。というわけで、みどりんさんが期待してるサイドビューはありませんが、まあ、その代わりですね、公開録音とかやりますんでね、今度はね、青森でやりますからね。ぜひ聞きに来てもらいたいですね。
はい。ただこの公開録音も音源として使うかどうかはまだ全然全くね、決まってないんですよね。予定はないんですよね。
うちとしてはそうなんです。使えたら使えます。多分、公開録音の音源はちょろっとしか使わずに、青森で対面でパパッと撮ったやつが本編になるという、いつものパターンだと思いますね。
ただその、また今回の青森も、まあとりあえずは3ポッドキャストですので、3ポッドキャスト連動でまた、うちが出さなかったとしても、まあ、あれですよね。
マンボタンの
声。マンボさんとかね。
で、聞ける可能性はありますよね。
そういうことになりますからね。
みのりんさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さん、コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。タックポッドキャスト第46回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
先週にご紹介した AUGM 青森。事前登録が多すぎてですね、会場のレイアウトを見直して入場者数をちょっと仕切り直すという話がありましたけれども、
うん、
インタビューいただいたジョークルーさんから連絡がありまして、
うん、
なんとこの番組が配信される9月の16日の金曜日の午前9時から参加者募集を再開するそうです。
はい。
で、ウェブ上で再開します。で、まあ、ワードプレスのブログを使ったサイトなんですけれども、リンク先はですね、auga.jp、つまり、青森のアップルユーザーグループ、青森 .jp ですね。auga.jp のサイトからリンクしてますんで、ぜひご覧ください。
はい。
はい。これさん、楽しみですね、青森、本当。何
いい、はい。
なんでも私が楽しみに行くって言うたんびに、久保さんなんか嫌な感じの声だった。
だって超前のめりだから怖いんだもん。いいです、どうぞどうぞ。はい。楽しみにしてらっしゃることは別に悪いことではないので、はい。はい、どうぞ、続けて。
前のめりですよ、前のめり。
うん。
もしかして怖がってます？
怖がってる。
私が前のめりすぎて。
そうそうそう。
番組として行く AUGM は、大分に行きましたね、一回。
はい、でも番組として行ったっていう。
じゃあないですもんね。あの時も、うん、あの、ユーザーグループの紹介で時間もらった時も、私は AUGM 大阪の紹介しかしなかった。タックの紹介しなかったんですもんね。
うん。
一緒になかった山村さんが急に、ね、逆に気を使ってもらって、タックポッドキャストの宣伝しなくていいですかって、クヨさんも今日来てんのにって言ってくれたぐらいですもんね。
うん。まあ、なんかそういう場所じゃなかったんですよね、基本的にね。
私はもう AUGM 大阪のスタッフとして行ってたつもりなんで。
うんまあね、それやりだすともうすごいキリなくて、もうなんかすごい宣伝大会になっちゃって、もう時間がね、決まってたのでね、はい、押してたんで、っていうのはね、あって。
で、先日の6月の AUGM 大阪では、私とクヨハさんが登壇させてもらって、でさらには、アップルクリップの佐藤豊彦さん。で、ワンボタンの声から、魚井先生、山村さんと、淳さんがこれだったんで、淳、
うん、
さんと登壇してもらって、
うん、
で、AUGM のみんなの前でお話しさせてもらって、
うん、
で、さらに懇親会では、山村さん、魚井先生、佐藤さん、私、久保さんで音源取ったんですもんね。
うん、
まあ、それよりも実は豪華なメンバーに青森になりそうですよね。 なんと山村さん、松尾さん、魚井先生と淳さんも来られて、ワンボタンの声はフルメンバー4人体制で来られるということが分かりました、
うんうん、
なんと会場には有名女性ポッドキャスター、クイホーさんも淳さんも両方来るっていう、これはファンが集まりますよ。
有名かどうか分かんないですけど、まあまあまあ一応ね、はい、
有名でしょ。クイホーさんね、自分の実力ね、ちょっと人気自覚してもらっていいですか。行けないと周り迷惑かけますから。
何の、
ひょこっと行くとか言って行ったら、ね、バーッと人集まったりして、その迷惑かけるでしょ。
こっそり行けますから。
こっそりって今回も大々的に発表してるわけですから。
できるだけこっそり、はい、
そうですよね。まあ青森も美味しいご飯が食べれるところがね、用意されてるということで、あのまずは、うん、あれでしょ、本会やるライブハウスでやって、
うん、
でその後懇親会があってということですから、そこでもね、やっぱり美味しいものが食べれるということですからね、ちょっと楽しみにしてるんですけど。
はい。
うん。先週もちょっと話したね、クエさんも私もあれですもんね、6日間観光終わって一泊して帰ろうと思ってますんでね。
はい。
遠いでしょ、お互い名古屋と大阪じゃね、6日間観光終わってすぐ帰って、次の日仕事に備えられるかって備えられないですから。
うん。
この際休んで、行こうと思いますんでね。
はい。
なんか美味しいもの食べたいですね、美味しいもん。
そうですね。
青森の。
うん。
ホタテ？
あれ？青森ホタテ名物なんですか？
めっちゃホタテ。
あと餃子も食いたいですね、餃子。
おお、餃子もいいとこあるんですね。
餃子いいとこあるんですかね、全く分かんないですけど。
うーん。
あと、あまちゃんのロケ、はい、ロケ地。
ああ、なるほど。
うん、見たいと思ったこともないです。
珍しいなと思ったら、そういうオチですか。
そう
ですね。あ、私ね、あの BSS にはすでに書いたんですけど、うん、三内丸山行きたいんですよね。
遺跡？
うーん、
あれ県立美術館隣でしょ。
隣だけど県立美術館には、はい、なんか機会があって伺えそうなんですが、三内丸山はちょっと本当に時間もたっぷり取らないと。
じゃあ別口で行きましょう。もし、じゃあ車運転して行きますよ。
に行くっていうのね、っていう感じで。
私車運転して行きます。
これなんかお願いしますとかいうのもちょっとなんか
珍しく車運転して行くって飲まないで行くんですよ、私が。
ねえ、すごい見返りが怖いわこれ。見返りの要求
すごいでしょ。ねえ、翌日観光では朝7時から飲んでる私が。
そうね。
特別に。
ちょっと待ってください。翌日観光では朝7時から飲んでらっしゃるって、なんか翌日観光のためにっておっしゃってますけど、
はい、
別にそれ普段と変わんないですよね。
普段は朝8時からですか。
あ、そうなんだ。たった1時間でもちょっと早いね。
たったじゃない、1時間は違い、大きく違います
よ。あ、そうなんですね、
うん。うん。その私がもうそれ飲むのやめて行きましょう、うん、三内丸山。
あ、これまたね、天気悪かったらね、行ってもつまんないしね、これ。一応、野外。
まあそうですね、屋外ですね、
うん。屋外のね、こう見るところが結構ある。広いところで見るところがあって
。まあ雪ならいいけど、うん、雨はね。
あ、雨はちょっとね、っていうところもあったりとかはするんですけども、でもぜひ行ってみたいなと思いますね。
うん。青森、盛りだくさんですかね、楽しいところですね。うん。そういうわけで、9月16日、今日配信の日の朝9時からはですね、auga.jp からのリンクで、augm 青森募集が始まっています。
はい、
はい、我々も行きますので、ね、ぜひ皆さんもご参加していただきたいと思ってます。
はい、
はい、ではタックポッドキャスト第46回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第47回は来週9月23日連休の中日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes のレビューと評価コメントいつまでもお待ちしています。
はい、
では来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
一緒に行きましたね。
はい。
何その言い方。一緒に行ったでしょ。
そうですね。
二人で。
はい。
切
な。その言い方もちょっとどうかなと思いますけどね。ちょっと誤解与えるんでちょっとやめてもらっていいですかそれね。二人で行くこともありますね。
黒歴史みたいな言い方やめてもらっていいですか。
私一人でも行きますし、他の方とも。行きますし、ま
あ、それはいいけど、なんか私と二人で行ったことは黒歴史みたいな言い方はやめてもらっていいかな。
いや、はい、いやなんかね、もう私のことを、はい、まあご存じない方がほとんどだと思うので、このポッドキャストを通じてしか私のことをご存じない方は、私はもう大道さんとばっかりどっか行ってるみたいな、はい、こういうじゃないのかなと思って、ちょっとなんかあの、はい、心配してるんですけどね。
そこを何本今語っても、はい、私が編集でカットするすれば、これ話終わりですから。
はい。わかりました。BSS でフォローします。はい。続けてどうぞ。
まあ、これはおまけのコーナー行きかな。